環境市民のエコまちライフの時間がやってきました。今日の担当は
向井ひろみと
武田由紀子です。これから15分間よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はですね、ウータンでは、はい、私ウータンという団体に所属しておるんですけども、はい、インドネシアのボルネオ島で熱帯林の保全をやってるってことなんですが、
はい、熱帯林の保全ですね、
はいはい、で熱帯林の問題と私たちの暮らしの問題っていうのをもっとこう高校生ですとか、うん、子ども生徒というぐらいの子に対してこう問題提起をしていけたらいいななんてちょうど思ってたところにですね、
そうなんですね、
今日はゲストとして高校の先生をお招きするということで、はい、私とっても楽しみにしています、
ね、しかも夫取り組みが、はい、グローバルな視点でということで、うんうん、ここ全体で取り組んでおられる学校です。
はい、皆さんもぜひお楽しみくださいませ。ではこれから15分間よろしくお付き合いくださいませ。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
さてですね、今日は先ほどのゆっこちゃんの言葉にもありましたように高校の先生をゲストにお招きしています、はい、嵯峨野高校の教諭でいらっしゃいます。どうぞご紹介を。
伊藤文明と言います。
伊藤先生、よろしくお願いいたします。実はですね、私も嵯峨野高校の出身で、はい、伊藤先生はなんと私が在校していた時の2つ上に学生としておられたという、全然知らなかったんですけどもねで今日はね、ちょっと嵯峨野高校の、はい、グローバルかつ、うん、自然環境にも優しい、授業、そんな取り組みをされているというところで、サイエンス、文化、自然というふうなお話をしていただきたいと思っています。じゃあ先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、はい、
じゃあまず先生、この学校の取り組みについてちょっと簡単にお話をいただけたらと思うんですけれども。
はい、そうですね、嵯峨野高校では、京都コスモス科というのがございまして、
はい、
このコスモス科ではですね、従来、校大接続といいますか、
はい、
その高校において、まあ、大学にゼミとかありますよね、
はい、
そういうところでしっかりと取り組めるような力をつけていこうということで、
すでに高校でということですよね。
そうですね、まあ、少しその自分で意見を発表するとかですね、
はい、
人とディスカッションするとか、うんうん、あるいは、まあ、課題を設定してその解決方策をですね、提案するとか、そんなような力をつけさせたいと思って、うん、取り組んでいるところですね。
このコスモス化という取り組みはどれくらい前からされてたんでしょうか。
約そうですね、20年ぐらい前からですね。
だいぶ長くもう取り組まれてるんですね。
そうですね、
それに追加するような形かと思うんですけども、はい、実は私の所属してた高校にもあったんですが、 SSH なんていうのが最近よく聞かれるんですけども、はい、それについてご説明をいただけますでしょうか。
嵯峨野高校では SSH にですね、5年前に指定されました。で、まあ、その中でですね、まあ、生徒たちの、まあ、科学的なマインドを育み、そして、まあ、グローバルな視野とかですね、
はい、
そういうものをつけていこうということで取り組んでいます。
もう一つ先生、 SGH というのがあるようですけども、はい、こちらはどんな感じのコースになるんですか、ね、
そうですね、 SGH の方は、まあ、グローバルマインド、そして、課題設定、解決力、そういったようなですね、力をつけようということで取り組んでいます。
先生がこう申請されたと聞いてたんですけども、
まあ、申請に関わったということですね
これはもう学校独自でというか全体で取り組まれた、はい、ということになるんでしょうかね、はい、
そういうことですね。
それをこう取り入れて、まあ、どんなこう人ですとか、あるいは場所とかに関わるようになったんでしょうか。
そうですね、まあ、こういった取り組みを通して、やはり学校の外にあります教育リソースといいますかね、
はい、
非常に活用するようになりました、うん、で従来コスモス科の時はですね、まあ、大学の研究室を訪問したりですね、あるいは大学の先生方に学校に来ていただいて、生徒たちに話をしてもらう、そういう機会が多かったんです、
はい、
で、まあ、こういったそれに加えて このような指定ですね、 SSH とか SGH の指定を受けたことによって、はい、よりですね地域の教育リソースを活用するようになったと、はい、例えば私が担当しておりますグローバル環境というラボがあるんですけれども、そこではですね、嵐山に、まあ、研究フィールドとしてですね生徒たちがいろいろ取り組んでます。でそこではその嵐山保証会といいまして、嵐山の継承を保つためにいろいろな努力をしている団体があります。そういった団体であるとか京都市のですね、風致保全課の方々であるとか、まあ、大学関係ですと、京都大学の地球環境学堂の深町先生とかですね、はいはい、そういった方、あるいはまあ地域のそのお寺の上若工事の和尚様とかですね、はい、いろんな方にですね、関わってもらっています。
なんかこう嵐山全体でこう、ね、お互いに、まあ、お互いにというかサポートしていただきつつ、
はい、
何かしらの課題を見つけて、はい、生徒たちが関わっていくみたいな、はい、そんなイメージでしょうか。
そうですね、まあ、教室の中で、はい、教科書と問題集と参考書だけで勉強するのではなくて、やはり地域に出ていって、はい、まあ、自分たちがいる地域の課題をこう発見すると、で、まあ、やはりそういった時にまあ、フィールドワークっていうのはとても大事になってくると思いますね、はい、
今一番重要視されていることですよ ね。
なんか大学生は割とねフィールドワークなんかやってる学部もたくさんあるようですけど、はい、なかなか高校生で、やってるところっていうのは少ないんでしょうかね。
そうですね、やっぱり少ないと思いますね、うん、まあ、こういったまあ研究開発の指定を受けているからこそ、うん、まあ、そういうことをやろうと地域と関わりを持ってやろうということで進めているところです、
うん、これは文科省に指定を受ける。
そうですね、スーパーグローバルハイスクール、スーパーサイエンスハイスクールともに文部科学省の指定を受けてやっております、うん、まあ、研究開発学校ということで、はい、まあ、新たなですね、はい、教育の指導方法を開発するということで、まあ、新たな方法も取り入れてやっていると、うん、いうところです。
そういったことに対するチャレンジが新しい時代に対応した次の時代を生きる人材を育成していくんでしょうね。
ねえ、
うん、ところで、SSH と SGH という言葉が出ていますけども、そのスーパーサイエンスハイスクールとスーパーグローバルハイスクール、生徒さんの人数の規模感というのは、まあ、1クラス、はい、1学年あたりの人数からまずお聞かせいただけますでしょうか。
はい、1クラスですね、あ、1学年に8クラスあるんです、
はい、
でその中に、2クラス、これが自然科学系統専修といいまして、うんうん、まあ、それが SSH の研究開発対象のコースになってきます。そして、それ以外に6クラスですね、
はい、
京都コスモス科の教習コースと、そして普通科、その生徒たちがですね、その生徒たちの学ぶコース系統がですね、うん、SGH の対象になっております。スーパーグローバルハイスクール
ですね。それぞれのグループ取り組みとしてグループ課題が設定されているというようなお話を聞きましたが、
はい、
私驚いたんですけども、例えば SSH スーパーサイエンスハイスクールにはどれくらいのその課題数が設定されてグループを組んでるんでしょうか。
そうですね、SSH の方は1学年で見ますと、まあ、課題の数でですね、まあ、30数個ありますね、
うん、多いですよね、
8クラスですからね、
大体6人とか5人グループ で、 ですもんね。
まあ、スーパーサイエンスの方はもう2人ぐらいのとこもありますね、はい、2人から、まあ、もう少し多い人数ま で、 でスーパーグローバルの方は、はい、6クラスが対象ですけれども、うんうん、テーマとして50から60の間ですね、
すごい数ですよ、
ありますね。ですから大体、まあ、その少人数の研究集団ということで、取り組んでおります。
はい、じゃあね、いろいろとこう前半 こういう取り組みをやってるとか、まあ、こんな規模だよっていうふうなことを教えていただいたんですけども、じゃあ来週はね、またあの違うお話をどんどん聞いていきたいなというふうに思っています。
は
い、
ではここで一曲お聴きください。ではここで環境市民からのお知らせです。環境市民では3月9日に京都から始めよう持続可能な社会へのパラダイムシフト SDGs 持続可能な開発目標と CSR 企業の社会的責任に関するセミナーを開きます。3月9日木曜日午後1時半から4時半まで、場所は東本願寺の新蘭交流会館大谷ホールで開催します。最寄り駅は五条駅です。ご興味ご関心おありの方は環境市民京都事務所、電話番号は 075-211-3521 までご連絡ください。電話番号 075-211-3521 までご連絡ください。では、今日は先生からたくさんお話を、
ね、いろいろお話をお聞きしました。
先生、最後に一言、地域ともこう連携しながらやっていらっしゃるということだったんですけども、生徒たちをご覧になっていて感じられていることなんかをお話伺えたらなと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、そうですね、やはり生徒たちが自分たちで気づいた問題ですね、それを自分たちの言葉にして、そしてまあその解決策も言葉にして表すと、これはとても大事なことかなと思っております。
ありがとうございます。ね、課題を解決するということで、はい、いきたいと思います。
では、今日はもうお時間が迫ってまいりましたので、ここら辺でお別れの時間となりました。今日の担当は
甲斐宏美と
武田由紀子でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。